沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは。川柳沢子のお星様になりました第4回、お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の川柳と、
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市ルビー商会よりKBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりました今、皆さんに夢と希望をプレゼントする、お星様のような存在になろうという意味が込められています。
永井くん大丈夫ですか？
すいません、
しっかりしてください。
忘れてました。
信じられん。しっかりしてよ永井くん。
はい、
はい、そして今回もスタジオにはゲストの方にお越しいただいています。平石さんと先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもその入りは何なんですか？もうちょっとまともに出てきてほしいんですけど。
せーので入りたいんですけど、なかなかタイミングが合わない。
そうですね。
そこは打ち合わせしてからやって、
次回までには必ず、
はい、お願いします。はい、はい、この4人で仲良くやっていくわけですけど、
はい、
いきなりですがここで、
はい、
永井くんがなんかすごいビクビクしてるのはなんでなの？
いやもうちょっといきなり失敗してしまったので。
あ、そっか。
取り返そう、
取り返そう。はい、これからね、これから取り返していきます。はい、ね、はい、ここでですね、突然ですが番組に来ている普通のお便り、
はい、
普通お便
り来ました、は
い、そう、ついに普通お便りが来たので紹介します。はい、ラジオネームみこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。毎回放送を楽しみにしています。小一時間ということで寝そべりながら時々笑わせてもらってます。僕はこのラジオのゆるい雰囲気が好きだったりするわけなんですが、4人のラジオ放送中とは思えない日常会話のような空間に心弾ませたりなんてしてます。どのコーナーも面白いです。ただコーナーごとの時間が毎回違っていて、あれ終わりなんて驚く反面、それがツボだったりします。川柳さんはボケなのかツッコミなのか未だに自分の中ではっきりしません。ぜひ次回の放送ではっきりさせちゃってください。次のゲストは誰かな、またひらひらコンビかな、かっこ笑い、これからも隠れファンとして応援しています、だそうです。
なるほど、
はい、どっちなんですか、あなたはツッコミキャラなんですか、それともボケなんですか。
はっきりさせましょう
今回で。
ここでですか。
ここで、は
いはい、これってでも自分じゃわからなくないですか。い
や自分でこう思ってるのはどっちか。
私はこっちみたいなですね。
正直、はい、ボケだろ。
まあでしょうね。
正解。
正解。はい、正解です。
ひどい。だから違う。だから、はい、この番組でそのツッコミをこう勉強しようかなみたいな。
いやだから別にメインじゃないんですよ、そのツッコミを。そうだね。一貫でやってね。
そうそうそう、
この番組趣旨勝手に変えないでください。
そうだった。違う、あのコーナーでね。
ナイスボケ。
違う、ボケてない。
天然ボケですけど。
ボケてないよ。まあ
ね、
違う、う
ん。天然さんで。
天然さんですか。
僕ら人工ボケなんでね、
はい、
どうしても天然には勝てない。
勝てない。
違う、
美味しさが全然違うからね。
違う、なんか全然褒められとる感じがせんし、ひどいわ。なんかお便りの中でコーナーごとの時間が違っているという、
これ結構でも致命的だ。
そう、これ
ダメですよ。
痛いところを突かれた感がある。
そこが僕らの狙いですよ。飛ばして聞こうと思うもんなら探してみろ。
あー、なるほど。見つかるか。前回の放送聞いてこれぐらいだろうと思ったら、
そうそうそうそう、あれ
あれみたいな、
あれ。エンディングとオープニング以外は多分どこをいじってもあれここじゃないの今日は、ここみたいな。
確かにそうかも。
じゃあ聞いてほしいという、
あー、なるほど、
願いも込めて、
ね、そう、
なるほど、
すごいね、うん、なんかうまいこと言うね、大人はね。
そうですね。
う
ん、なんかなんだろう今のなんかね、女装だけどみたいな。
違う、そんなことないですよ。はい、こんなお便りが来ていましたという紹介です。
ありがたいですね。
そうですね。
うん、
ね、もっとガンガン言ってくれたらいいんですけどね。
うん、
あ、こういう指摘みたいなもの
ね、全部面白いわけないんですよ。
はい、なんでせっかくどのコーナーも面白いですって書いてくれ
た。そこはダメだったとか、
ね、
あ、
やっぱアクセント
厳しい
意見も、
うん、
って言うて、こう全部ダメだったよって言われるのも嫌なんで。
まあそれは心が折れます。
折れる折れる。
褒め 70% 叱り 30% でございます。
あ、なるほど、ね、褒められて伸びる子みたいな。
そうですね。
何このシーンとした感じは。
褒められていきましょう。
そう、
褒められてね、
はいです。
はい。なんか今日空気おかしいね。
おかしい。なんかオープニングがちょっと笑いが絶えなさすぎる。
違う、あのね、
なんか恥ずかしい笑いみたいな。
あのね、今回ね、あの、ス スタジオにね、はい、見学に来てくれる方とかね、 あとこの後ゲストコーナーもあるわけですよ実は、
はいはい
はいはい、だからねちょっと緊張 しまくってるわけですよ、
じゃあなおさら厳粛な空気で臨め
そうですね緊張感が足りないですね
違
う公開ダメだしみたいな
違う違う人間ね緊張しすぎたら笑いしか出てこなくなりますって
なるほど
もうなんか手プルプルしてますもんさっきから
メインが2人
メイン
が僕もあれですねあれもう噛んだ瞬間オープニングで、うん、もうサブイボがボワッてボワッていう感じで
頼りねえなこいつら本当にな
んかいつも以上に汗かいてるもん行事もやばいよ
暑いですもんね
暑いですよはい、まあ
ね
はいはい、
そうは言っても流れは変えれないんで、
う
ん、
そうそうそうちょろっと言ったけどこの後ね、うん、ゲストコーナーがありますから、
はい、
ゲスト
そうついについ
にちゃんとした
今までちゃんとしたゲストじゃなく
まあちょっとレギュラーゲストじゃなく
そう
なるほど
そうちょっとお二人には出て行っていただいて
ようなしと
ゲストをお呼びしてこうワイワイやろうとしているのに、
ね、じゃあそろそろ呼んでみますか、
はいゲストさんをね
まだ早い
まだ早い打ち合わせ通り言ってないですよこれちょっと
違う
ダメだよこれ本当キングアーム耐えないよこれ
助けて先生
ね
なんでみんな黙るんですかなんかこうあるでしょうもっといつもだったら
ここオープニングなんでちゃんと、はい、メインに従おうかなと、
あなるほど、
はい、
違うでもあれですよゲストさん呼びますけど
はいもう行きましょうそのコーナーへ
オープニング終わりましょう。その次行きましょうじゃあゲストコーナーで行きましょう。お知らせの後は新コーナーです。お楽しみに。
入るとラジオに出られます。
ドラマが作れます。
そしてなんと紅白にも出られちゃうよ。いや出られないから。
紅白は無理だけど NHK 放送コンテストに出られるよ。香川大学放送部。
よし、オムロ、発信しろ。
いや、ライトさん、僕は出られません。
なぜだ。
これからお星様になりましたが始まるんです。
何？それは私も聞きに行かなければ。
やライトさん、
川柳沢子の
お星様になりました。
お星様通信始まりました。新コーナー、お星様通信。このコーナーは毎回自分のフィールドで輝いている人をゲストにお呼びしてお話を聞きながら、どうしたら私たちもそんな風に輝けるのかというのを探っていくというコーナーです。
お
ー、はい、頑張っていきましょうね永井くん、
はい、どうしたんですか。
いやどうもしませんよ。
ちょっとぶった切ったの怒ってます、
ね、怒ってないって。
怒ってないです
か。怒ってない怒ってない、うん、楽しくいこう。楽しくね、はい、
第1回ゲストですか。
そう
今回は、
はい、早速第1回のゲストをお呼びしたいと思います。新聞社にお勤めです、亀山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
ちゃんとしたゲストです
ようやく。
そうです、ね、
満を持してね、
はい、
そうで新聞社にお勤めということで
ね、
いろいろお話を聞いていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
どうしたんですか。
違う、あのね、違うの、あのね、
はい、
なんていうか、はい、ここで言うのも恥ずかしいけど亀山さんの大ファンなわけですよ私、
はいはいはい、
だからね、
まあ、ちょっとご存知ない方もいますのでちょっと説明させていただくと、
そう、
亀山さんという方は KBC の OB、
そう、放送部の、
はい、
そう、おじいさんで、そう、元気時代というかね。
そうですね、
そう、
人気が高いですからね。
そう、神のようにみんな崇めてたから、ね、
あんまりそんな人気を感じたことがない
そんなこと違う、みんなだからこう近づけない、
隠れファン的な。
そう、隠れファン、
あの隠れんといてほしいというのがいつもそれ
じゃあ本当にね。
でも多いですよね、よく聞きますね。
そう、みんな放送部の、
ね、
うん、
ある人にだって亀山さんも渡しませんって宣言されました。
あー誰やろ
うそうそう、M さんです。
あー、なるほど、わかりました、はい、
そう、あの
人、女の子
そうですね、確かに、うん、 そう、女性の憧れる女性って、ね、いいと思いますよ、でもね、はいはい、なのでちょっと今日ね、だから本当にね、はい、直視できないんだって、こっちを。
いや、して
永井くん見ながら今ずっと喋ってるから、
はい、
そう、あもうやばい、汗かいてる。
じゃあ聞いてみましょうか。
はい、はい、早速ね、はい、いろいろ、まずは全然ね、新聞社って何してるか、
そうですよね、
そう、分からない人が大半だと思うので、簡単に仕事の中身を、
はい、
教えてほしいんですけど、
はいはい、今は私は記者として働いてて、はい、まあ、外に取材に出て写真を撮ったり原稿を書いたり、あとはあのレイアウト、紙面をここに見出しを持ってきて、ここに写真を持ってきてとか、そういう仕事もやります。両方半々ぐらいで、うんう
ん、全部自分でするんですか？
できる人はするし、はい、それを全然しないその分野というか部署の人もいます。
へー。で、亀山さんは半々ぐらいするところなんですか？
半々というか、本当は取材の方がちょっと多めで、うんうんうんうん、レイアウトはまあちょこっと、
うんうんうん、
っていう感じ。
へー。そうよね、新聞社、新聞作るのもいっぱいね、入れますもんね。
いろんな工程があるので、いろんな工程でその部署が分かれてて、レイアウトだけ専門の人も、
はあはあ、そのレイアウトだけの人ってずっと社内に
こもりっぱなし、
こもりっぱなしですか？
その部署にいる間は、まあ、こもりっぱなし
という か、
大変、基本的には。それも夜が結構、
取材がメインなんです
よね。一応取材がメインです。
なんか取材とかやってて絶対なんかいろんな苦労とかしたりはないんですか？
うん、嫌なことはまあ稀にはでもまあ大抵はその自分さえ頑張っていい印象に見てもらおうと思って頑張ってれば、まあ大抵の人がそれなりには話はしてくれるんですけど、まあでもそれもその部署というか取材に行く分野によってちょっと厳しいところもあるとは。
一番印象に残ってる取材とかって聞いてもいいですか？
これは、うん、あの記者になりたての時に、はい、本当に配属されて1ヶ月も経ってない時に、うんうん、あの叙勲とか褒章って毎年春と秋に、
はいはい、
褒章、支持褒章とかもらって、そうそうそう、はいはいはい、それでその人がどういう人でこういうことをやってきましたっていう紹介の記事を特集で載せるんですけど、それの時にあの半年ぐらい、それの半年ぐらい前に、うんうんうん、脳梗塞で倒れた方を取材しなきゃいけなくて、すごい喋れるかどうかちょっと心配だったんですけど、まあ、一緒に娘さんがついてくれて、
はい、
その方もすごい元気そうで一生懸命こう聞き取りにくいけど一生懸命喋ってくれて、でもその新人であまりにその自分も緊張してて、はい、うまくできなくて、でまあ、なんとか記事は書けたんですけど、うん、はいはい、ちょっと帰りの電車で、はい、岡山までその時行ったんですね、
はいはい、
電車で、ちょっと悔しい思いというか、
なんか亀山さんでもそんなあるんやって思う今思ってしまったけど、それはでも新人だときついですよね。結構慣れとってもね、喋れるんかなって。
いやでもなんていうか、さっきなんかそう、そういう 、はい、してなんか、悔しい思いをしたっておっしゃったじゃないですか、でもなんかそこだったら普通だったらこう普通の人で落ち込みそうじゃないですか、普通に落ち込むだけで終わりそうなので、うんうん、悔しいっていう気持ちが出てくる、それがやっぱ、ね、すごいなって思いました、ね、
多分でも記事書けたから、
はいはい、
それでちょっと安心したというか。
あ、まあ、なるほど。え、記事って帰る前にもどんな感じっていうのは決まってるんですか？その帰り道では、
うん、
遠方に行ったりとかした時は、大体は
そのものによっては取材に行く前からちょっとだけ話聞いてたら、はい、こんな感じで記事書こうかなとか、行ったら全然違うやんっていうのもなくはないけど
それも困ります
ね。ある程度取材しながら、はい、こう頭の中でこういう風に書こうかなとか、ここが大事かなっていうのを考えとかないと、多分いざ書くってなった時に書けなくなるかな。
聞く時もそうですよね、なんかどこがいるか分かってないと聞くのも大変ですよね。
ポイントをこう掴
難しそう、取材とか。
そうですね、
じゃあその仕事をしてて今までで一番こう、あ、これやっとってよかったなって思ったのはどんな時ですか？
結構何かな、仕事以外というか、
はい、
例えば、中学時代のこう先生に再会したりとか。
あ、その仕事の現場でですか？
中学校の怖い先生で、
は
い、で小学校にその先生がたまたま異動になって赴任してて、はい、あったんですけど、ちょっとイメージ変わったりとか、
ああ
懐かしいなと思って話ができたり、
それ先生も嬉しいよね、多分ね。
ですね、自分ので教え子というかね、
そう、こう立派になってほろりみたいな感じじゃないかな、ね、あ、そんなんはありますよね。いろんな人に愛そう、新聞社の仕事って、
う
ん、取材もそうですしね。いいな、はいはい。何ですか？
いや、どうしてなんかその新聞社就職したわけですけど、どうしてその新聞社に就職したのかっていうのもやっぱ気になるわけです
よね。
確かに。昔から物を書くのはもともと好きで、
はいはい、
まあ、物書きとかなりたかったのはなりたかったんですけど、
はいはい、
でもいざ就職活動をするときに、なれるかなと思って、そんなものに。
あ、
だから普通に営業職とかで、はいはい、なんか物でも売ろうかなと、
は
い、最初はそういう考えで、でもまあ地元に、
はい、
地元って言っちゃったけど、新聞社があったんで、はいはい、まあ、受けるだけ受けてみようっていうのと、まあ、もし内定がもらえたとしたら、じゃあそこに行こうっていう感じで、
は
い、
ほ
う
ほ
うほう、で受けてみて内定をもらえたかなと。
あ、他にもいろんなその営業とか、例えばさっき言ってたようななんか物を売る系とかっていうのも受けたのは受けたんですか？
全然違う、あのコピー機売る会社とか。
へえ、
どちらかというとこう新聞社メインではなかった
ではなかった、
うん、でも似合ってますよね、なんか、記者さんって似合ってない？ね、
ね、
コピー機売るよりかは
コピー機売ってる人にして
分からんけど、コピー機どんな人が売ってるかは分からん、分からんけど、なるほど。なかなかね、いろんな企業受ける人がやっぱり多いですよね、今は。
絞らずに、でも多分偏らないよりは、そっちの方がいいかなと、就活中はそう思って、ものすごい尻滅裂な就職活動の仕方を。
へー、でもなんかその方がいい経験というか、
まあ、できそう
ですね、うん、できそうな気が。
いろんな、なんかその業種に受けてみるっていいかもしれない。
永井くんはちなみに、
はい、
なんか受けてみたい業種とかあるんですか？
僕ですか？僕もさ、おそらく就職活動したらものすごいこう
私立滅裂、
私立滅裂な就職活動だと思いますけど
多分 B 型みんなそうかも
血液型ですかそれ？あ、亀山さん B です
B、
とりあえず受けてみようかみたいな。
そうそうそう、楽しそうやし、
そう、楽しそう、
はあはあは
あ、難しいですよ。逆にこう、一歩ここ行きたいって、ここばっかりっていう人も、まあ、いますけど、就職活動なん
で。私多分そっち側な気がするんですよね。なんか他の、その自分がやりたいのが一個例えばあって、
はい、
他のが、他のその企業とかを受けるときに、なんかモチベーションが上がらなす、
嘘をつけないみたいな。
なんか、
いや、そういう時は普通に言ったら面接とか第二希望ですとか
確実に取らんよね、そういう子はね、人事の人
落ちる
ね、まあ、人それぞれか、あ、そう、はい、この番組は、あの、お星様になりましたっていうタイトルで、
はい、
知ってますか？
知ってます
、まあ、タイトルぐらいは知って
る、タイトルぐらいはね、はい、そっか、その タイトルがあって、こうスターになろうみたいな、輝いてる大人になろうみたいなのがこうテーマにあるわけですよ、私たちので。亀山さんの個人的な感じでこう、はい、自分が働いてる時に、あ、今私輝いてるみたいな時ってありますか？
輝くにはまだまだこれから、
まだまだこれからですか？
でも意外とあの、はい、休みがなくて、
はいはい、
何十何連勤とかした最終日とかが、
あ
ー、うわ
ー、うわー、すごい、
すごい。
あ、そういえばお盆休みってありますか？
あるようなないような。
へー、大変ですね。
大変なお仕事
取ろうとは今のところ思ってるけど、はいはい、うん、しれっと休もうかな。
しれっと
さりげなく今日もしれっと仕事を抜けて。
あ、そうですよね、今日。すいません、わざわざ。
いえいえ、
こんなところに来るためにこんな番組に出るためにそっか、今日もお仕事上がりなんですよ。
です
、すごいな。夏休みですから、我々はのんびりですから。
いや、僕らは僕らでまたね大変なことは待ち受けてますよ。
あ、これから
学生なりに大変です、
うん、
その新聞社お勤めなわけですけど、就職する前のこうイメージ、こう新聞社っていうイメージとのギャップっていうのはありましたか、就職してみて。あ、
はんはん、
そんなになくというか、
うんうん、
半分は何にも分からん状態で真っ白のまま入ったっていう感じで、
はいはい、
学生時代にテレビ局でアルバイトはずっとしてたんですけど、
はい、あ、はい、
でもそんなに、はい、理想に燃えるような若者でもなかった
でも真っ白ってことは吸収がいっぱいできるってことですね。
あ、なるほど、いいですね。え、そのテレビ局でバイトしてたのと一緒の感じですか？一緒のところとかありますか？
ちょっと違う、
ちょっと違うなと。
でもやっぱり作ってるものが違うから、
はい、
そこは、まあ、はい、まず違うし、
うんうん、
人の雰囲気も、まあ、似てるような人もいれば全然違うとこもあるし、それは業種の違いなのか会社のカラーなのかは。
あ、
うん、同じ業種でも会社によってはなんか違うです
よね。違いそう、なんか、イメージやけど新聞社って特にそんな、なんか、
あ、分かりますけど、
ありそうな気がするんやけど、どう、いや、どうなんやろこれから亀山さん新聞社でこう働いていって輝いていくわけですけど、なんか今だったよね、今入りが
輝いていくっていうのがなんかあんまり上手に言えてなかったような。
やばいやばい。
まあでもこれからね、働いていく上でのなんか将来の目標とか、
大きかった
目標、はい、目標は、
うん
うん、とりあえずこう一緒に仕事をしてる人、自分の会社の人もしかり、
うんうん、
他社、同業他社の人とか取材先の人とか、うん、まあ、みんなにこう好かれるというか、
はいはい、
可愛がってもらえて、
はい、
で、ある程度の年が来たら、うんうん、こう後輩たちを可愛がられるような人に、うん、なれたらなと。
絶対なれますよ、それ亀山さん。もうサークル内ですでにそれ実現というか。
じゃ もっとこう来てほしい
隠れ
隠れファンが多い
もっとこ うわーみたいな感じが
みたいな。今度じゃ あの部室に遊びに来ていただけたらうわーってしま す,
します
できるかな。でも違う、本当に緊張するんですよ、なんかこうね。
いや、でもね、こう亀山さんがいるとこうビシッて、うん、
ビシッてなる、
閉まりますからね、やっぱり。
そうなんですよ、そうそう、亀山さんの次の次の部長だったじゃないですか、私が、
うんうんうん、
もう本当に最初部長になった時に亀山さんには勝てんみたいなのがずっとあって。
いやいやいや、言い過ぎ言い過ぎじゃあものすごくダラダラ部長やってましたよ
いや、もうほんまになんかそうそうなんですよ。なん か亀山さんとの思い出話みたいになってきた。
そうですね、やっちゃいましたけど。
そう、そんな感じ。これはもうあのラジオ終わってからゆっくりと。
そうですね、それはちょっと終わってから、
はいはい、しましょうね、はい、ラジオの上ではこの辺で。はい、永井さん、なんか聞きたいことはありますか？
いや、僕はもうたくさん聞けたのでよかったですね。
ちょっとね、時間はちょっと限られとったけれども、ね、はい、いろいろと将来に向けてね、聞けたと思う。あ、そうや、
はい、
そう、ここで、あの、今からこう就職活動する人とかもおるし、はい、うちらもそうですし、はい、そうですね、そういうこう後輩たちに向けて何かメッセージがあれば最後にお願いします。
うん、大人と喋るのになれたらいいかなと。
大人と喋る、
大人と喋るのと、あと怒鳴られることになれる、
うん、ああそれはなんか、まあ、
でも学生のうちに経験しておいた方がいいことですよね。
そう、私はアルバイト先で結構怒鳴ってくれる人がいて、
うん、
まあ、その人のおかげでこう怒られ慣れてるというか、
うんうん、
怒っててもこの人はちゃんと私のためを思って怒ってくれてるんだっていうのが、こう、ね、理解、学生のうちに分かるのと、なんか世間話というか、しょうもない話でもいいから大人の人とこう話せるようになると、こう社会人になっても多分そんなにこう学生時代とのギャップを感じずにできるかなと。
の大人の人と喋るっていうのも亀山さんはもう学生時代からできてたと思いますか？
上手にできてたかどうかは分からないですけど、うん、はい、まあ、アルバイト先なり、うん、映画作ってたりとかしたんで、その時はやっぱりこう50代のおじさんとか、うん、そういう人もいたりとかして、うん、
はいはい、
まあ、そういう人と喋る機会は普通の人よりは多かったかなと、うん、
あ、うん、
自分では思いますね。
長井くん、ある？そういう機会。
いや、そうですね、あんまり正直ないかな、
ね、
なかなか言っても、なんか例えば教習所でなんかその教師の先生と話すみたいな、
はいはい、確かに、
結果も毎回違った先生だったりするわけですから、その時に話してみ
たいな。 あれは結構いろんな話したかも。確かに、うんうん、
世間話は全くくだらない
話。そういう感じでいいと思います。
なるほど。でもこれはちょっとラジオを聴いてる方にもいいね、
うん、そう、特に若い人にね、
道端の大人にぜひ
話しかけ、それはちょっと
難しい高度ですよ、それは。上級者
です。でも多分それできたら何でもできる。
そうですよね。確かに。あとなんかバイト先ぐらいかな。あとは大人と接する機会ってそんなに、
そんなに今ないですね。
ない。
どうしても大学とかだとやっぱ同年代が多いですから、
うん
じゃあぜひ最初は学校の先生とかから。
あ、なるほど。
教授とか。
なるほど、
はいはい、先生方と。
わあ、確かにほとんど喋らんかもしれ
ん、う
ん、
なかなか。
しかも授業とかの話じゃなくて、は
い、うん、
世間話、
うん、
あ、世間話
ないかも。
難しいです、
うん、単位大丈夫なんか、川柳みたいな話しかけられ方は結構しますけど。
あ、
学校来とんかお前みたいな、
言ってください。
はい、すいません。そう、そうね、大人の人と接する機会を増やすことと、ことと、
はい、
あれ、
どうですか、
ことと、
はい、
なんだっけ、ちょっと待ってよ、ポンって飛んでしまった。今さっき聞いたの、なんだっけ、なんだっけ、長井くん、
ちょっと待ってください、どの話をしてるのかな。
アドバイスの2つあったじゃん、
はい、
さっき、
まあ、大人の方と話す、
うん、
と、
あれと、
え、だけじゃないんですか。
じゃあもう一個ありましたよね、もう一個ありましたよねって言ってくれた本人に言うのもな、すごい失礼。
え、ふわって今抜けていきました
そうそう、今ちょっと今、
大人の人に、
うん、
あ、怒鳴られる、
怒鳴られる、ことになれる。
怒鳴られましょう。
そんなまとめ方
よ。わざと悪いことはしないように、
はいはい、
確かにな
れるね、
はい、うん、
はい、お、今日メモして帰ります。
はい、
はい、今日は新聞社の
新聞社
の、はい、亀山さんにゲストに来ていただきました。ありがとうございました、
亀山さん。
勝手にラジオショッピング。
はい、始まりました。勝手にラジオショッピング。お相手は川柳沢子です。このコーナーはインターネット通販の中で我々が輝いていると思う商品を勝手に売り込むという斬新なコーナーです。紹介する商品はホームページとリンクしていますので、yanastar.com からお買い求めください。それでは早速、幸運にも今回選ばれた輝ける商品はこちら。焼き豚 B オリジナル、さぬき夢豚お手頃セット、手作り焼き豚、バラ肉 200g、もも肉 310g です。こちらの商品は、香川県が誇る焼き豚 B さんの焼き豚です。焼き豚といっても、ただの焼き豚ではございません。商品名をさぬきのとんちゃんというのですが、すべて香川県産の素材を使っているのです。すべてですよ、すべて。いやー、驚きを通り越して地元愛が見えますね。私も香川県に住んでいるのですが、すべて地元産ってなんだかいいですよね。しかもさぬき梅豚って皆さんご存知ですか？さぬき梅豚とは、肉質が最も良いとされている黒豚の血がなんと 50% 以上も混ざっている香川県のブランド豚なんですよ。その脂肪は真っ白で甘みがあり、風味とコクのある柔らかくて美味しい豚肉と評価されています。しかもあまり数がいないため、注文いただいても 1,2 週間は待ってもらうというレアなお肉。その美味しい豚肉を使って作った焼き豚、想像するだけで生唾ごっくんですね。もちろん素材そのものの味を引き出すために、化学調味料、合成着色料、保存料は一切使用していなく、一本一本丹精を込めた手作りの焼き豚なんですよ。そんなジューシーな焼き豚がなんと3300円でのご提供。お手頃セットというだけあって、お手頃価格ですね。ちょっと高いという方にはお試し価格、送料無料で1980円の焼き豚もありますよ。勝手にラジオショッピングなので値引き等はできませんが、ぜひページだけでもご覧ください。お買い求めはyanastar.com で。
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくいこの現代社会。そんな社会を上手に生きていくために必要なもの、それは頭の回転の速さです。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するのです。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のため、ツッコミ講座を開講します。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。このコーナーでは、リスナーの皆さんに用意してもらったシチュエーションに置かれたら、もしどうツッコめばいいのかというのを実際にメンバーにやってもらいながら解説していきたいと思います。まずちょっといいですか？さっきの CM なんですか？
はい、そこからですか？
いや、もうそこ突っ込まないとダメでしょ。いや、なんですか今の平井さんの最初のあの中でふにゃふにゃというのが入り方ね、聞いてた人もいけ、何が始まったんだと思うでしょう。ね、ここはちゃんと、はい、突っ込んどきたいなと思ったんですけど、
ね、どういうことですか平井さん、あれは。
なんですか、なんか喋ってくださいって言うから、なんかラジオショッピングみたいな言ったら、そのまま使われてましたね。
はい、そのまま使わせていただきました。はい、
どんぶらこ、どんぶらこみたいなこのリズムラジオショッピング
あれ流行るって絶対。
どこが流行るんだ何語流行らす
んです
か？要素がない。
流行語、
流行語にラジオショッピングですかね。まあ、ツッコミそのぐらいにしておいてね。はいはい、メール来ております。
はい、
ラジオネームグリボンさんからいただきました。
ありがとうございます。
KBC の皆様、やなやっほ
ー、やなやっほー、
やなやっほー、やなやっほ
ーと勝手に挨拶を考えてみたりしつつ、初メールさせていただきました。私ツッコミのお題を考えてみました、ね。はい、ツッコミのお題、誰かがボケてそれに対してツッコむが そのツッコミがあまりに的外れであることに対するツッコミ。
なんか難しい
な。難しい。
一辺で分からなかった人はもっぺん巻き戻して聞いてください。
はい。
もっぺんだけ読みますよ。
はい、
誰かがボケます。まあ、それに対して突っ込むわけですね、
はい、
ただそのツッコミがあまりにも下手くそすぎる、うんね、最初の永井さんみたいなツッコミみたいに、ね、あまり的外れである場合に対してどう突っ込むかという、ね、とまあ内地へ絞ったのですが、というわけで皆さんこれからも頑張ってください、ではではというグリボンさんからのメールでした。
ありがとうございます、
ね、グリボンさん別にね、いや面白いと思いますよこの、うん、考え方、そのお題というか ね
これあれでしょ、あの第1回を聞いてのメールでしょ、そうです、ね、第1回のツッコミのこの永井くんのあまりの、
はい、だからその用意してくれたシチュエーションが第1回のたこ焼き屋さんの時のシチュエーションです、うん、
あ
まあ、聞いてない方はもう一遍説明しますけど、まあ、たこ焼き屋でね、はい、いろいろトラブルがあるわけですよ、
はい、
ね、
はい、
それを実際に今からやってみたいなというわけですけどもね、
はい、
さあそれじゃあ行きましょう。はい、たこ焼きお待ちどうさん、はい、はい、500円持ったから、はい、お釣り100万円。
いや、これどう見ても100円硬貨だよ。おっちゃん、これじゃ99万9900円足りないよ。あ、ごめんごめんって、おーい、
今のはどういう、まあ、一応まず説明からしてもらいましょうね、いつも通りね、
はい、は
い、いやまあここは素直に、
はい、
まあまあちょっとこれ その前に少しいいですか。
はい、どうぞ。
このツッコミのシチュエーションは僕第1回でやったツッコミなわけじゃないですか、
はい、
僕の中ではちょっとやばいボケたっていうあれがないので、
はい、
ちょっと不愉快なんですこれは俺やっちゃう
な、お前せっかくくれたメールに対してイチャモンつけんじゃねえよ
これ結構これでも僕の中ではなかなか秀逸な0点でしたけど、
0点もちろん0点ですよ、的外れなツッコミに対するツッコミですから今回の
ことは、はい、
ね、
でも今回のことを説明させていただきますと、
はい、
まあいわゆるここはもうスタンダードに乗りツッコミです
君からそのスタンダードっていう言葉を聞くと何かと不愉快でたまらない君がスタンダードを語るなと言いたい
いやでも今回のスタンダードちょっと正直な話、前回ちょっと点数が下がってしまったので、
うん、そうね、
ちょっと今回50点ぐらいの
あのちょっと言っていいですか、あの、
はい、
あのね、何でもかんでもその点数を基準に狙いに行くのやめなさい悪い癖だその場その場をしのげ、点数を気にするな、
わかりました。じゃあでもちょっと今回は正直50点超えたいっていう気持ちがあった
んで、いやだからその点数が見せなくなってくるなんだそのお前点数だけで動くわねえ、
結局どういうツッコミ
だったんですか、分
かんなかった
んですよ、スタンダードのノリツッコミっていう意味がちょっとよく分かんない、
いや普通に、
はい、
なんて言いましたっけもう一回、
いやごめんごめんって言って、
はい、
あ普通にそこで、まあ、乗ってるわけですよ、
はい、
あ足りんかったみたいな、
おっちゃんですよね、
そうですそうです、
はい、
であごめんごめん足りんかったわみたいな感じで言って、いや多いみたいな、
まあ、あの一つ言わせてもらうと、これグリボンさんのメールから読むと、
はい、
あの永井さんは第三者なんですね、
まあ、おっちゃん、残念ながらお客さん、
はい、
お客さんの友達みたいな、
そうですね、連れですね、
がおっちゃんですね、
この二人のやり取りに対して第三者が入ってきたよというシチュエーションだったんですけど、完全に無視しちゃったね、
これはちょっと、まあ、おっちゃんで
言ってもおっちゃんで言ってもね、
うん、
確かにますけども、まあ、そこで考えていくんですけど、まあ、ノリツッコミ、
はい、
まあ、別に悪くはないと思いますけど、なんかつまらないなという
だから50点です
なんで君はその100点を目指したって50点ですというその、
いや今回徐々にってことです
徐々にそこをツッコまんというか、
ね、川柳さんどう思いますか、
いきなりやね、
どうツッコみます川柳さんなら、
悩んでくれていいですか、何僕のが素晴らしいかという
またいつもなんか言ってるもんね。それで比べて自分のが優れてるみたいな。
ひどいよでも
ね。ね
え、なんだったっけ、これ100万円って渡して、
はい、
はい、
99万9900円足りないよ。
足りないよってお客さんに言われ
言われた場合ですよ。
た場合、
はい、
これはおっちゃんのセリフですかね。
おっちゃんのセリフでもいいですね。その見てる人でもいいですよ。ねえ。はい、考えておきましょうね、ちゃんとやってる間にもう流れが悪いんですよ、はい、
じゃあ、
はい、
結構やってくれんの、
いやいいですよ、もう言ってください
ひどい、どんな
聞いてるからもういいでしょ、この茶番いつものミニ劇場この先生シアタークオリティの低さ
そっか、 じゃあ純粋な目で見たら100万円に見えるんだよみたいな。
あー、なんかその汚い大人の見え方みたいな。
そうそうそう、お客さんには100円に見えるかもしれないけどみたいな。
言っといてそれですか。100に対して100万言うといて。なるほどね。
そう、
まあ面白いツッコミですね今。
でしょ、ほらほら、だから褒められたよ今。
思考としてはやっぱなかなか考えつかないツッコミとして僕は評価したいと思います。
やった。
いやでもキレがない。確かに
語り出した
い。長井君には言われたくない。
この面白さで言うと川西さんの面白さ認めます。ただキレがないです。
キレっていうのは具体的にどこのあたりでキレが
ない。いや正直あの言葉のツッコミ方ってやっぱり大切なとかあるじゃないですか。強弱、
強弱、
強弱。川西さんだとなんかもうツッコミふわっとするかわす感じでボケをかわしていくよ。ちょっとツッコミ難しい。あったらさすがにその僕も負けを認めます
よ。キレがあったら、
キレがあったら、
キレがね。
負けも
今日はよく喋るね永井さん。
頑張ってます。
このコーナーだけいつもが喋ってるような気がするんですけどね。
このコーナーのために僕出てますから
。ふざけるなこの野郎。ねえ、まあ面白いツッコミとね、まあオーソドックスなツッコミ2種類出てきましたけどね。
はいはい。
まあ永井さんのツッコミ、なんていうんですか、ノリツッコミですか。
はい。
まあノリツッコミでいいっちゃいいんですけども、うん、まあその僕から言わすとやっぱキレが悪いと。永井さんともキレが悪い。そこで止めるなという話であって、あ、続けるならもう少し続けた方がいいんじゃないかと。
続ける。
はい。まあ、前回、まあ、前々回とね、いろんな放送をしてきましたけども、うん、言わなくていいことってあるじゃないですか。
はい。
言わなくていいことそこで言うかよっていう風にこの前つまんだと思うんですけども、はい、今回はあえてそこは言うべきじゃないかというのが出てきます。ここは難しいですけど、
はい、
ね、何ですか、99万9900円足りないよと、
はい、
言われた場合に、いやいやいやいやで終わらすんじゃなくて、はい、その先まで言いましょう。いやいや冗談やから、ね、でそこはいや100万ちゃうやんってそのまま突っ込んでよと。
あ、
そこまで言いましょう。
アピールしていいってことですね。
まあ、おじさんだろうがそれを見てた人だろうが、いや今のは違うでしょ違うでしょ、おじさんはこうボケたのよ、だからあなたはこう言うべきでしょと。
そうそう、
あ、
ちょっとエスコートしてあげるのがツッコミのね、この場合での、
うん、なるほど。
僕はちょっと不親切だったと思います、
ね、不親切ですね。なんか投げやり感がありました。
なるほど。
いやいやいやいやみたいなね、そこで終わらしちゃう、聞いてる側もちょっと納得できない。
なるほどなるほど、
ね、やっぱその流れを自分で説明してあげる、ここ大事だと思うんですね、この場合では。
は
あ
は
あ、ね、まあ、当たり前なんですけども、はい、ここは言うとやっぱりツッコミらしくなる部分であると。
なるほど。難しいですね。
言っていい、言わなくてもいいってことのあるんですけど、はいはい、今回の場合だとやっぱ言う方がいいですね。
あ、
具体性があってね、話の中に。聞いてる側も、いやもしかしたらそれみんな分かってると思いますけど、まあ、川柳さんみたいに、え、今のどこがおかしかったのみたいな。聞いてる子もいると思うよね。
なるほど。
ここはお医者がボケたんやから、はい、ね、いや100万円じゃなくて100円やからぐらいでええやんかと、
うんうん、
なんでそこ君そこのなんか99万9000円の主戦度みたいなこと言うのみたいな。
なんで食い下がったの。
そう、100円でもいいじゃんかと。ね、
あ、なるほど、
ね、というふうなツッコミを僕はしたいなと思うんですけど、
うんうんうん、
どうですか。
なんか
素晴らしいと思う。
いや、なんかこのいや前回も言いましたけど、何この宗教的な放送。
全のっかり。
ねえ、全のっかりじゃダメですよ。いや僕はこう思うんですよっていうちゃんと信念を通してほしい。
いや聞いてるとやっぱりそうか。
弱いな。
じゃあでも面白さは必要でしょ、ツッコミに。
まあそうです、
そうですよ。
いやでも返すとダメですよ。ふわっとしてふわっとはダメ。
そうですか。
はい。
まあね、ふわっとしたツッコミっていうのは、まあまあ、なかなか使いにくいところもあるわけですよ、はい、ツッコミというのはやっぱビシッとした、まあ、永井さんが言ったキレが必要だなっていうところもありますけどもね、うんうんうん、まあその何ですか、想定外の場面ではやっぱそのふわっとしたツッコミも、うん、まあ、いるんじゃないかなというところもあります、うん、ね、まあ、ただ今回は、
はい、
ね、このよくある、ね、ボケをボケで返された場合、
はい、
どうするかというシチュエーションだったんですけども、
はいはい、
まあ、ここはね、グリボンさんもちょっと聞いていただいて分かったかなと思うんですけども、まあ、ここはあえて状況を説明するツッコミで、
はい、
ね、なるほど、
期待だと。
あ、点数ですか。
まあ、こだわるな、はい、聞いとる、ね、ちゃんと先生の話、
聞いてます。聞いてたら徐々にご成長してるでしょ。
このコーナー点数しか見てないやろ。ねえ、今回の点数は、
はい、
50点
です。よ
し、本当はですね、
い
やもう寛大な心でね50点つけましたけども。
いやでも次は、次回はもう
だからまた点数のことしか聞かない次回はだよね
次回はね、もうもっとこう、よいみんなよお言い場って言ってもらえるようなツッコミを目指して
なるほど、
ね、なるほど
だったらやっぱり なんですか、そのなんか投げやりなね、オーソドックスのツッコミじゃなくて、はい、もっと、はい、金谷さんみたいにちょっとまあ、的外れではあるかもしれないけども
ちょっと例えとか入れてみたりとか
例え入れてみたり、自分独自のツッコミを出してきてほしいなと、
わかりました
思いますわ、
はい、そうですね、
はい、ねえ、はい、さあ、このコーナーでは皆さんからお便りを募集しております。さあ、どんなシチュエーションで突っ込んでほしいかっていうのを教えてというのがありましたら、ぜひ番組の方へお便り募集しております。宛先は番組のエンディングで。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
平石聡のじゃあそれで。このコーナーは私平石がリスナーの皆様のお悩みをのらりくらりと解決していこうというコーナーです。これのらりくらりと解決と言いましたが、かなり真面目に解決していきますよ。今回はちゃんと読んでます。とは言っても解決する私ポジティブ平石の力では物足りない。3人よれば文殊の血、4人よればでは、わかりますか皆さん、モモンジュですよ
モモンジュって何や
そんな感じで、まあ、のらりくらりと言って いきましょう。
はい
はい
なんか、
まあね、さっきちょっとあんまり発言する機会なかったんで、
は
い、
確かに
ここはもう平井さんがズバッと、
ね、ズバッとね、
やってほしい。今回ちょっとやりますよ。
はい、はい、どうぞ。
オープニングでもお便り来てましたけど、う
ん、はい、
こちらにも来てます。
はい、
はい、みこさん、
あ、同じ方
から、
なんで分からんかったかない
やだってツッコミにも来てたやんと思って。
いや、まあね、みこさんから来てます、
はいはい、
こんにちは。
こんにちは、
隠れ平石さんファンのみこです。
おいいない
いな。
でも隠れっていうのがね、うん、もっとあのぐいぐい来てほしいですね、こっちに。
なるほど、隠れるなと。
そうそう、オープンに行こう。
オープンに、
もっとぐいぐい行きましょう毎回楽しく聞かせてもらってます。ですね、質問ですけど、自分メンズでとても声が低いです。
はい、
好きな歌手は女性です、うん、カラオケで女性の曲を歌いたいのに低い声で歌うのにすごく抵抗があります、うん、何かうまく歌えることはないでしょうかというお便りが来てますよ。
なるほど、またなんか全然、
うん、なんかちょっと変わってます
ね。いつもと違った
ですね、
うん、
どうですかカラオケ、まあ、男に聞いてみましょうか、うん、永井くんは女の曲歌います
か？歌わないですほとんど。
あ、
カラオケ自体にもあんまり行かないんで。
行ってもやっぱ男の、
そうですね、やっぱり男の人の曲を歌うっていう感じですかね。
先生は、
お、僕はですね、いやこれ聞いてる人なんか薄々気づいてるんじゃないかなと思うんですけど、ものすごい音痴なんですよ。
あ、
なるほど、
もう小学校の頃から音楽の評価が悪すぎて音痴で音痴で、ね、まあ、男の人の歌を歌うのもちょっと厄介だぞというぐらいの、
は
い、
なるほどね、
まあ、この気持ちよくわかります。歌いたい歌があるけどもなかなか歌えない。
あ、まあ、好きな、ね、女性の曲の、
なるほど、
わかります。深谷さんは男性の曲とか歌ったりするんですか？は
い、私ほぼ男性の曲ですよ、歌うの。
なんか女の人多いですよね、男の人の曲歌うの。
うん、もともと声が低い方なんで、なんか高めの男性アーティストだとちょうどよく歌えるみたいな。
例えば、
例えば
ポルノグラフィティとか、スキマスイッチとか、
うん、なるほど、
はい、
逆にちょっと男の人では難しいって、高すぎて。
そうですね、僕難しすぎます、そこの人の
人、難しすぎますか、
歌えないです、なんか高くて。
あ、そんな感じですよ。
逆になんか高い人のは歌わないですか？
高い人のも歌いますけど、その時は下げたりとか。
今回の質問がそこですからね。
はい、
男なのに女の曲を歌うの時に低い声だとちょっと歌いにくい、抵抗があると、
うん、
だからまあ逆に言うと川柳さんが高い男の曲を歌うか、え、低いか
こんがらがってきた、
こんがらがってきたぞ
じゃあ私が声高くて、うん、 女の人の歌を歌うんだったら逆でみたいな考え方でよかったんでしょ。
そうですかね。
分からなくなってきた。
ヒラシコンピューターの演算が処理を超えました。オーバーしました。
フリーズ中です。
じゃああんまり普段考えない話題だからでしょ。
確かに。
なんか平石さんもあんまり行くっていう話聞かないですよね。そうそうそう、
ほとんど行かないですからね。でもまあね、女性の曲歌わないんでね、3人とも歌わないっていう、このまさか。
ダメじゃん。
まあでもあの、まあ、僕のあれですけども、うん、まあ、女性の歌は歌わないですけど、その、はい、僕高い男性の曲歌いたいんですけど歌えない時あるじゃないですか。う、まあ、そういう場合どうするか言ったら、あの歌の上手いやつにひっついて歌うっていうのがあるんですね。
あ、
やっぱ、リードしてもらえると、うん、自分の中では歌えてるかなという感じ
なんです。なるほど。
あ、いいですねそれ。じゃあ あれですね、女の人とか一緒に、
女の人と一緒に歌ったらいい。
そうなんですね。
あ、なるほど。そうそ
うそう、っていうのはいかがかなと、
はい、
もしくは、うん、あの女の人の曲歌ってたら後ろから本人さん登場みたいな、はいは
い、どういうことですか。
全く意味が分かりません。
テレビであるじゃないですか。
いや、ありますけどテレビでしょ。
だから本人を連れてくるっていう解決策も、まあ、はい、一つの
合ってない解決策。
かなり真面目に解決って聞いたんですけどね。
そう、
本人は至って真面目。
あ、なるほど。なるほど、ごめんなさい、僕らの妄想しが間違ってました。
なるほどね。
はい、じゃあなんか そういう河合凪さんあるんですか。
どういうですか。私何も言うてないや今。何
なんかこうイチャホンつけるんだったらあるんですか。
かかってこいよ。
かかってこいよ。
解決策、なんやろう。でもだって別に何ですか、キーものすごい下げたら歌えるんじゃないんですか。
はい、僕音痴の僕から言わせてもらうと、キーを下げると、はい、意味が分からなくなるんですよ、うん、曲の。
分かります。
なんで
こんな曲聞いたことねえのにどう歌えと。そう
そ
う
そう、いつも聞いてる
雰囲気は一緒の感じ。
いやでも合わなくなるんです、うん、それ逆に。
これを音感を持ってない男たちの悩みなんで す、ね、んです。
余計低く歌ってしまって。
そう、分かります。
なんか余計になんか、ね、
難しいです、ね。ラジオの前でうん、そうやそうや言ってるリスナーがもう全国でワンサカいますよ。
ワンサカワンサカ。
ほんまですか。
ミコさんも。
ミコさんも。あ、
そうそうそう。そうなんよ。
ダメなんだよ。キーを下げると余計変になる。
じゃあ下げずに、はい、1オクターブ下げて自分の中で、
はい、だから歌ったら自分の中で1オクターブ下げるとか
って、1オクターブっていう単語が、ね、1オクって1億って
何なん。違う、違う。オクターブの奥はその奥じゃないですよ。
1000万でもわからない。1億ってどうす
ちょっと待って、みんな落ち着いてくださいよ、はいはいはい、オクターブの奥はその奥ではありません。
そう思ってましたからね僕昔。
そう、
本当に
1億の
1億やと思ってました。
ターブ、
いや1オクターブ下げてって、いやどこまで下げるの。
そんな人おるんや。
インフラかと。インフレかインフレかと。
インフレって土地やったっけ。
いそれダメダメ、話が変わるから。あなたがそれ考えたらダメ。
放送聞いてください。
そっか、すいませんでした。
その なんですか、その自分の声をコントロールしようっていうのは、うん、土台無理な話なんですよ。
確かに。
ミコさんはどうか分からないですけど、僕は
いや無理です。
そんなこと言われても、なんでこれ私一人で3人の相手しないかみたいな。いや
だからあなたは歌えるという、歌える
人大丈夫ですから。
確かに上手いですから。
違う、上手くない。
僕も聞いたことありますけど、すごい上手いです。
違う、そういうのやめてよ言うの。
なんでですか。
なんで、違う、そういうキャラじゃないもん。
いやそんなことはどうでもいいんです
けど、うん、僕ら歌えない組はね、この何ですか、この自転車を漕ぎながら誰もいないような道とか走ってたら、ちょっと気分良くなってきたら歌ってこうなんか大声で熱唱するわけですよ。その時はなんかもうすごい うまく歌えてるなとか思いつつ、はいはい、何ですか、蚊みたいなのが口の中にうわって入ってきたり。
そのレベルなんですよ、
所詮。そうですよ、ただカラオケボックス行くと、俺いつもこう歌えてるはずなのにみたいな、
なんかキーが合わないですよね、カラオケボックス。難しい。
じゃあ、はい、アカペラで歌ったらね。
あ、それちょっと僕思うんですよ、マイク通すと、うん、なんか自分の声が、
あ、反響してね。
そう、はいはいはい、コントロールできないんで、はい、マイクなかったらいけるかなとも思うんですけど。
あ、はいはい、え、はいはいはい、マイクなしで歌う。
それは他の人が面白いのかっていう。
まあでも友達同士だったらね、うんうん、確かに、うん、いいと思う。
え、マイクなしで歌って効果は得られるんですか、それ先生的には。
なんとなくですけど、はい、まあ、そのいつもその自転車漕ぎながら歌ってる感覚には近寄ってるなっていう気はします、マイク使わないと。 人が歌ってるのもなんか小声でボソボソ歌ってみるとあこれ歌えるんじゃないのと思うんですけど、
横でね、
いざ歌ってみるとねやっぱ無理なんです
よ。難しいですね、
僕みたいな音痴には。
マイクを切って歌う、うん、
みんなで大合唱する、
うん、あみんなでね、
みんなで歌え
ばね、カラオケとかだったら、まあうん、その前にちょっとお酒とかも入ってるかもしれないですから、そのノリでも大合唱みたいな。
やっぱカラオケはねみんなで楽しむもんなん
で、そうですね、
は
いは
い、よくいるじゃないですか話さない人、
いますね、マイクを、はい、いますね。
いやまあそうなんですか、まあいるんじゃないですか、うん、知らないですよ、うん、
私も、ま
あ、見たことない、
見たことはないけど、まあなんかずっと喋ってるイメージの人は、
まああと一個解決策じゃないですけど、これ完全に逃げちゃいますけど、はい、歌いやすい歌に逃げるっていうのは僕いつもやるんですけどね、あ歌いやすい、
わざわざこんな難しい曲を選ばず、は
い、そう歌いたいけども、まあでもきちんとなんですかラップ調とかね、それだったらまあ、うんうん、なんとかいけるかなみたいな曲をチョイスしたりしますね、僕
は。ヨウみたいなやつ、
いやヨウかどうか何ヨウで言うんですかね。
なるほど、
まあ、KBC もいろいろですからね、うん、演歌歌う人もいれば、まあ、いろんな曲歌う人いますね。
幅広いです、演歌からアニソンまで歌う人います
ね。なるほど、
幅広いんですか今の。結構全部押さえたと思うんですけど、
狭いところで
洋楽も
あそこ入れたら形広がりました、グローバルですね、うんうんうん、
そうそう
確かに、
はい、何の話ですか、放送部のカラオケの話ですか。
ちょっと触れました、ちょっと触れてね。
すれば歌いたい曲が歌えるかという、
はい、
まあ、最初に言われたのが、うん、まあ、女性が歌ってるのと一緒に、まあ、友達からと一緒に歌う、
うん
う
ん
う
ん、いいですね、
はい、
いいです
ね、うん、何が
いやいや、あの聞いてる人は分からないですから
、ね、うん、ここしか分からない
し、ここ説明した方がいいんです。
今日の収録日は祭りの真っ最中です、
うん、高松祭りやってるの ね、 ちょっと外で
踊ってますね、うんうん、ちょっと練習ですかね、
ダメです、美子さんの悩み解決しない、
そうそうそう、戻ってきて
踊りながら歌う、
あ
おっ、なるほど、
その明暗みたいな、ちょっと理解できない、
なんでなんか
3人ピカンって
きた、
うん、俺全く来なかったんですよ、
嘘、
なんかプロモーションビデオとか見たら踊ってるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
確かに確かに、
う
ん
う
ん、
あれを真似ながら、
うん、
歌う、
うん、
基本的にあれ口パクなんで、
はい、
ほら踊ってるであの、あと歌詞を出してもらったら、
はい、
なんかうまく歌ってる気で踊れるみたいな、
は
い、
なるほど、
なるほど、
あーなるほどね、
なるほどね、
なるほど、
いやあの本人登場じゃないですけど、まあ本人が歌ってるのになぞって歌うっていうの、
は
あ
は
あ、うん、あ、そうそう、カラオケね、声が出ないから、
これちょカラオケメーカーさんに持っていきましょう、
違う違う違う、で出るやつあるってあるある、
ある
違う違う、あるありますよ、最近
さっきやられた、
出るやつあるある、
あでも声出ますね、なんか
ね、
サポートかガイドかな、
ガイドボーカルみたいな、
いいじゃないですか、それその機能あるだったらそれ使いましょう、
ガイドボーカル
いい
ガイドボーカル
いいのあるじゃん、
ガイドボーカル
なんで言わないのよ、知らないよそんな機能、
古い人間ですから、
思いつかんかったもん、
確か思いつかなかった、
あ、そっか、
そなるガイドボーカルを入れて、うん、それに一緒に歌う、うん、
あ先に思いついたと思ったのこのメーカー持ってきゃもうそれ売れますぜ、ね、兄さん
また儲け話です
ね、
はぁって言われましたよ今、
いやあるよみたいな
マジっすか
ショックです、ガイドボーカル使いましょう、
そうですね、
まあ、結論
いいじゃないですか、
あ、ね、
じゃあそれでいこう、
あ、来た
来た
今日のじゃあそれでしょう、
ガイドボーカル使って歌おう、
はい、みこさん試してみてください、
はい、お願いします、
いいかな、ほんまに
解決でしょ、ね、
これ解決です、完璧です、
はい、そんな感じです、
自画自賛組です、
まあこんな感じで、
はい、
私にお悩みを解決してほしいという方、
はい、
番組までお便りください、宛先はこの後エンディングで、以上平石さとしのじゃあそれでのコーナーでした、
この曲が聞こえてきたらそろそろお別れの時間です、今回の輝きさこの星様になりました、いかがだったでしょうか、これ言いたかったです、
あなるほど、
掘りました ね、 ねお株を
これだけ言いたかったんですよ、
なんか先生にすごいストップかけられたか、私なんかと
ラジオ聞いててこの終わり方、これいつもかっこいいなと思ったんで、はいはい、パクらしていただきました、
いいな、
取られた、
やりたいことやりますよ僕は、
ポカンとしてる間にやられてもうたやんか、
ゲストが何でも取っちゃいますよ、
うかうかしてるとね、
この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生のツッコミ始めましたでは、どうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを募集しています。
ファイナルショックでは2人に答えてほしいクイズを。
じゃあそれでには、解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。
はい、その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレス、お便りアットマークやなすたー .com、 odayori アットマークyanastar.com です。お待ちしてます、
はい
はいはい。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらも。
ホームページすごいことになってましたね。すごいことになってます。
そう、すごいよ。
そうですか。衝撃でした。
うん、ぜひ見てほしい、ね、あれは、はい、
あ。あれのことですね。
そう、あれのことですよ。
わからない。帰ってチェックしなきゃ。
この
茶番やで。
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 あ、言うの忘れてたじゃん。
何をですか、茶番ですか。
違う、茶番じゃない。はいはい、あのね。
はい、早くどうぞ、
早くどうぞ、
言ってくださいよ。
お便りお待ちしているわけなんですけれども、各コーナーで、はいはい、それ以外にもですね、メンバーへのファンレターを、
お、何それ何それ、
そう、そう募集する感じでね、作っちゃったよ、
作っちゃったよ、
はい、それぞれのメールアドレスがあるわけです。
そう、あるの。
それはもうホームページから行ったらわかるみたいな。
はい、あります。
お、それはね、なんか悲しいですよ、うん、来なかったら
ねえ、こんだけ頑張ってるのに来ねえよ。
来るって。
ぜひ先生に一票お願いします。
いや、平石に一票お願いします。
違う、メインパーソナリティだから、うちらが。
いやいや、だからゲストこう、ね、そう、ね、頑張っとかんと、
やっぱ毎回このゲストじゃないとダメだなっていう感じをね、出していきたいと。ダメだ、こんなこと言ってると送ってくれねえよ絶対。あんまり喋れないでします。、
はい、ファンレターの宛先は各メンバーの名前をメールアドレスに入れて、例えば私だったらさわこアットマークやなすたー .com。
なるほど、
はい、
私だったら、
はい、先生だったら先生、
ローマ字で先生、
先生 SENS。 え、ちょっと待って、
もう言えない時はいいから。
違った、はい、そんな感じです。はい、で、はい、平石さんはどっちですか、平石ですか。
どっちでも送れるようにしときますか、もう。
何その今からやる感じ。
大丈夫、まだ時間はある。
そうですか、はい、じゃあどっちでも好きな方で。
下の名前でお願いします。
さとしアットマークやなすたー .com で、
はい、
はい、長井くんはけいすけアットマークやなすたー .com、はい、モッティは
モッティ、
モッティ、モッティって難しくないですか。
MOTTI、
MOTTI、 モッチ、
モッチ、
え、
モッチ、
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 モッチ
アットマークやなすたー .com、
はい、
まで、
はい、
ぜひ。
今日オープニングでモッティ紹介するの忘れたでしょ。
出たよ。
やっときましょう、やっときましょう、
やっときまし
ょう。モッティ、モッティ、
モッティのモッティです。
今まで頑張ってくれたミキサーさんは
モッティです。、ね、エンディングにも出番あるから大丈夫、
ね、この後にちょっとコーナーありますから、ね、
はい、じゃあもう早速そこ行きましょうか。もうね、
そうですね、
今回はさらっと、もういいですか、皆さん言い残したことはありませんか。
最初噛んだのがちょっとダメだったな。もうちょっと噛み気味だったんで、この曲が聞こえてきたらそろそろお別れの時間です。あ、言えたさあ、
はい、次回はやろう、これ覚えとこう、言ったセリフ。
次回は先生お休みです。
え、そうなんですか。
はい、はい、次回先生お休みです、多分
諸事情です。
あら、寂しい。じゃあまた次回先生はよろしくお願いします、はいはいはい、他のメンバーはまた再来週ぐらいに、
はい、
お会
い
しまし
ょう。はい、今回のお相手はケイスケと
小柳と
平石と
先生でした。
バイバイ、
バイ
バイ、バイ
バイバイバイバ
イバイ。ミコさんとグリボンさんの初お便りとエンディングの挨拶を取られた茅柳さんでした。